聖書をお読みします。最初、旧約聖書エレミア書17章の5節から8節までをお読みします。そこにページ数が書いてありますけれども、これは印刷のミスで1208ページです。1028ではなくて1208ページです。旧約聖書の1208ページ、エレミア書の17章、1208ページの下の段の一番最後のところからですけれども、17章の5節から8節までをお読みします。主はこう言われる。呪われよ、人間に信頼し、憎なるものを頼みとし、その心が主を離れ去っている人は、彼は荒れ地の裸の木、恵みの雨を見ることなく、人の住めない不毛の地、炎所の荒れ野を住まいとする。祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。引き続き新約聖書マタイによる福音書7章の15節から20節までをお読みします。新約聖書の12ページ。新約聖書の12ページ、マタイによる福音書7章の15節から20節までをお読みします。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。祈祷を捧げます。主なる神様、あなたは主イエスキリストを死者の中から復活させ、私たちが暗闇の中にあっても大きな光を照り輝かせ、私たちの苦しみや悲しみを喜びへと変えてくださいます。そのことを覚え、心から感謝します。私たちが常にあなたの御業を覚えて、あなたの御前に歩み続けることができるように導いてください。あなたは私たちを神の国へと招いてくださいます。私たちが主イエスキリストを通し御国へ招かれているものとしてふさわしく歩んでいくことができるように、どうか力を与えてください。流れゆく時代のただ中にあっても、あなたを見出し、あなたの御前のうちに日々多くの兄弟姉妹と共に歩むことができるように導いてください。私たちが行き詰まったり途方に暮れたりすることなく、常にあなたを信頼して歩むことができるように、またあなたのもとで希望を見出し、あなたの愛の地を歩んでいくことができるようにさせてください。困難な状況に置かれている人たちのために祈ります。健康を害している者、悩みや苦しみの中にいる者をどうかあなたが顧みてください。災害の 災害によって大きな困難な状況に今も置かれている人たちの上に、あなたの力が及びますように。特に被災地で、あるいはそれ以外のところでも孤立して、そして生きる道を見出せないでいるような人たちを、あなたが顧み力強く支えてください。そして私たちが重荷を担い合いながら、共に力を合わせ、平和を目指して歩むことができるように、そして困難な状況にあっても、共に助け合い、支え合って歩むことができるように、どうか導いてください。この教会の宣教の業を、どうかあなたが強めてくださいますように。この教会の活動、また一人一人の働きを、あなたが力強く支えてください。また、時を同じくして、礼拝が持たれている全世界の教会の上に、あなたの顧みと祝福とが豊かにありますように。そして、あなたが今も働いておられ、平和を目指し、人々が共に力を合わせ、幸いになることを望んでいてくださるということを覚え、またそれを宣教していくことができるように力を与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。私たちがキリスト者として、あるいは信仰者としてどう歩むのかということを考えようとする場合に、イエスの先ほど読みしました言葉、良い木は良い実を結ぶという、この言葉はとても大切な言葉だと言えると思います。イエスはマタイによる福音書の7章の15節以下で、良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶのだと語っています。そして実によってその木が良い木であるのか悪い木であるのかを見分けることができると述べています。神を信頼しつつ神と共に歩むと、私たちは一体どのような実を結ぶことになるのでしょうか。どういう実が良い実なのかということで、聖書の中にはヒントになるような言葉がたくさん記されています。その一つに、これは使徒パウロが語った言葉ですけれども、ガラテヤ人への手紙5章の16節以下の言葉を思い起こすことができます。パウロはそこで、霊の導きに従って歩むようにと私たちに勧めています。そしてまず私たちが霊の導きに従わず、自分自身の肉体的な欲望に従って生きるとどうなるかということを述べています。パウロによれば、私たちが霊の導きに従わないならば、もし私たちが神を信頼せず自分に都合よく歩むならば、私たちが生み出すものは会員、歪説、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、主演、その他この類のものであるというふうに述べています。パウロはさらに、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできないと語っています。で、パウロは一方、これに対して霊の結ぶ実について述べています。パウロの言う霊の結ぶ実というのは、良い木が結ぶ良い実のことであると考えることができます。パウロの言う良い実というのは、何よりもまず愛であり、そして喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。 で、ここにパウロは5つの言葉を並べています。ですから、これは良い意味のリストであるというような言い方がなされることがあります。もう一度繰り返してみたいと思いますけれども、良い意味とは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。で、パウロがこのようなリストを作ってくれたおかげで、私たちはイエスの言う良い意味というものをより具体的に分かりやすく理解することができます。でも一方において、このようなリストが作られてしまうと、私たちはかえってイエスの言うことを誤解してしまうことにもなりかねません。どうしてかというと、ここには9つの言葉が述べられていると、並べられていると今紹介しましたけれども、これを守ればいいのだとか、このうちのいくつを自分が実現できたのかと問うようになってしまうからです。場合によってはこういうリストをもとに自分に点数をつけてみることもできるかもしれません。でもイエスが言おうとしたことは、こういうようなリストによって人を評価したり、あるいは自分に点数をつけたり、あるいは自分と人を比較してどちらがどれだけこのリストの言葉を果たすことができたのかということを考えなさいということでは決してありません。このようなリストをもとにどう歩むべきかということを考え始めると、私たちは表面的にだけ良い行いをして、それで満足するようになってしまいます。どうにかして自分が人を愛していることを相手に示そうと、あるいは周囲の人たちに理解してもらおうと、いやそもそも神様に理解してもらおうと、神様が自分が良い身を結んでいるというふうに認めてくれるように愛の技を行おうというふうに評価を気にして、そして表面的にだけ歩もうとする態度が生まれてきてしまいます。そして私たちは人の目や神様の目を気にして、愛の技を行おうと、平和のために何か貢献しようと、人に親切にしようと、そしていくつ自分は親切にすることができたんだろうかと、どれだけのことを自分は達成しているんだろうというふうに考えるようになってしまいます。でもこういうふうにリストを描き、そしてそのうちのいくつ達成できたのかとか、何割ぐらい自分は達成できているんだとかいうことを考えるようになると、私たちはイエスの言葉から全く離れた方向に歩み出してしまいます。主イエスは先ほどの聖書の箇所で何と語っているのでしょうか。愛の実を実らせなさいと語ったのでしょうか。平和の実を生み出しなさいと、良い実を実らせなさいと語ったのでしょうか。イエスは確かに愛しなさいと、あなた方は互いに愛し合うべきであるということを繰り返し語りました。でも先ほどの箇所でイエスは決して良い実を実らせなさいと、あなたは良い実を実らせなければならないのだというふうには語っていません。そうではなくて、イエスが語ったことは、良い木は良い実を実らせることができると、良い木は良い実を結ばせることになるんだというそのことを語っただけです。何々をしなさいと語ったのではなくて、良い実を結ぶことができるんだと、そして良い実を結ばせるようになるんだということを語っただけです。で、ここで大切なことは、良い実を結ばせるための努力をするということではなくて、そもそも良い木となるということです。その結果、良い実を実らせることができるようになると。そしてパウロの言うように、愛や喜びや平和や親切を生み出すことができるようになるということです。これは愛についても同じことです。私たちが愛を持って共に支え合いながら生きることができるということは、それは 私たちが良い気になった結果として可能になることです。でその意味では良い気をな良い気になるということが大切なことです。良い気から良い実が生まれてくるのだということ、そのことを捉えることが大切なことだと言えます。でもしそうだとするならば、それで私たちはいろいろ考えます。どうしたら気を良くすることができるのかと、自分は良い気になれるのだろうかというふうに考えてしまいます。そして良い気っていうのは一体何なのか、この良さっていうのは何なのかと自分であれこれ考えます。そして良い気になるためにこういう努力をしなければいけないんじゃないかというふうに私たちは考えて、それを実行にし始めます。でしかしここでもまた私たちは大きな誤解をしてしまうことになります。何が良い気なのかということを私たちはどれだけ分かっているのでしょうか。あるいは私たちは良い気になるために何をしなければならないのでしょうか。自分でこれが良い気ではないかと思い描き、そして自分が良い気になるために何か努力をしようとすると、私たちはまたもやイエスの言葉から離れてしまいます。イエスはそもそも良い気になりなさいというふうにも語っているのではありません。でむしろ聖書の考え方によれば、気というものはそれはそもそも良いものなのです。それは私たち人間というものが神様に作られ、そして生かされている存在だからです。私たちは神様に祝福されて歩んでいます。その私たちに神様は水をかけ、太陽の光をもたらし、愛を注ぎかけて成長を待ち望んでくださっているのです。でここで神様の愛情を受けて育つ木こそ良い木なのだと私たちは考えることができます。そして神様はこの人もあの人も分け隔てなく太陽を照らし、雨を降らし、私たちを成長させ、私たちに愛情を注ぎかけてくださるのです。イエスが言おうとしたことは決して良い実を結ばせなさいと、そのために良い木になりなさいと、そのために努力をしなさいということではなく、神様の前で自分を発見しなさいと、そして神様の愛情をいっぱい受けなさいと、そして神様の愛情のもとに歩むものになりなさいということだと言えます。神様が一本一本の木を良いものとして私たちに与えていてくださる。そして一本一本の木に愛情をかけ、それぞれの木が成長することを望んでおられる。神様はこの木とあの木を比較しようとはしません。その木一本一本を神様は良い木とみなし、そして愛情をいっぱい添いかけてくださるのです。でだから私たちはその神様の愛情をいっぱい受けて歩むべきなのです。そして神様からされられ、神様の愛に守られて、私たちも愛の実を、良い実を結ぶことになるのだということをイエスはここで語ろうとしたのだと言えます。で私たちはまずここで自分は何をしようかとか何とかということを考える前に、私たちが罪人であるにもかかわらず、まだ未熟なものであるにもかかわらず、神様がどれほど愛していてくれるのかということを感謝を持って思い起こすべきであると言えると思います。どれほど神様が私たちを愛していてくれるのか、神様の愛の対象なんだと、神様が愛するに値すると考えて私たち一人一人を愛のもとに成長させてくださるんだと、そのことをまず覚えるべきだと思います。神様にとって何本も木があるからこの木は一本はなくていいという木ではないんだと、私たち一人一人は何よりも神様にとってかけがえのない存在であるのだということを思い起こすべきだと思います。 どれほど神様の力によって私たちがすでに支えられているのか、どれほど私たちが幸いを得ているのか、どれほど慰められ、励まされ、そして勇気づけられているのか、でそのことをまず思い起こすべきだと思います。そしてその神様の支えと愛と力によって私たちがこの地上でなすこと、でそれは当然良い意味である以外にありえないのです。良い意味というのはそういった意味では私たちが生み出すものではなく、神様の力によって私たちから生み出してくださるものだと考えることができます。あるいはこういうふうに表現することもできるかもしれません。私たちが神様の力に生きるときに私たちの中から生み出されてくるもの、それが良い意味であると考えることができます。でこの良い意味について、さらにいくつかのことを確認したいと思います。良い意味はそういった意味では私たちの努力の中で生まれてくるものではなくて、私たちの中からいわば自然に生まれてくるものです。私たちが一生懸命目標を立てて、その目標に向かってもう必死な努力をするから、その結果その何割かは達成できると、目標を何割か達成してそこで良い意味が生み出されるというのではなくて、むしろ神様の力によって私たちの中から一人でに生まれてくるのが、それが良い意味であると言えると思います。ただそこで私たちが人の目を気にしたり、あるいは何か自分の生き方が自分にとって都合のいいの生き方なのかとか、自分はどうしたら利益をより多く求めて生きることができるのだろうかとか、そういうことを考え始めると、せっかく私たちの中から生じてくる良い意味を私たち自身が自分の手で摘み取ってしまうということになりかねません。人の目を気にして自分を良い人間であると見せびらかそうとすると、自分が良い人間であることを演じようとすると、人の評価ばかりを気にして生きてしまうことになります。そして私たちはどこかで無理をして行き詰まったり、あるいはどこかで自分の本音が出てきたりします。一生懸命努力を続けるという行いをしようと、もう努力の努力を重ねると、だけどもうまくいかないと、どうして自分の努力は報われないのかと怒り出す場合もあります。あるいは無理をして自分の中から何かを生み出そうとする、だけどそのことによって自分が消耗してしまったり疲れてしまったりするということもあるかもしれません。そういう中で人のことばかり考えるのはやめようと、もっともっと自分のことを考えてもいいんじゃないかというふうに私たちは思い始めるようになります。中には人の目を気にして善人ぶらないようにしようと、ちょっと冷たいクールな人間を装おうというふうに考える人もいます。あるいは率直に相手のために何かをしたいと思っても、それが言い出せないと、それをするのが恥ずかしいというようなことで自分にブレーキをかけてしまう場合もあります。あるいは相手に小さな親切をすると、後でもっと大きな問題が生じたときに何かをまた要求されるかもしれないと、自分の親切に相手はつけ入ってくるかもしれないと、もう人間関係は面倒くさいと、できるだけ避けたいというふうに私たちは考えるかもしれません。そういった考えの中から私たちは人と関わらずに孤独の中で自分のことは自分のことだ、自分のことさえしてればいいというような考え方になってしまうことがあります。でもイエスはそういう生き方を望んでいるのではありません。私たちは人を助けるだけではなくて、以前にもこの説教で話したことがあることですけれども、助けられる上手になる必要もあると言えると思います。自分に手の負えないこと、でそれを何か自分がしなければいけないという義務があるわけではなくて、自分ができないことは人 に助けてもらうこともできるわけです。でそういうふうに助けたり助けられたりしながら共に支え合う関係を築くことがとても大切なことだと思います。良い実を結ぶというと何か一方的に助けを与えることが大事だというふうに私たちは考えてしまうかもしれませんけれども、そうではなくてお互いに助けたり助けられたりするようなそういう共に生きる関係になるということもそれも良い実の一つであると考えることができます。そしてそういうような生き方というものはこれは神様の愛をいっぱい受けて私たちが生きていくときに自然と私たちの中から湧き上がってくるものだと生まれてくるものだということをイエスは語ろうとしています。良い木から良い実は生まれるのだと。そして良い木っていうのは自分で木を良くしなければいけないっていうことではなくて神様が与えてくださっているその木を自分が受け取り、そしてその木が神様によって生かされるままに歩んでいく。でその時に私たちは良い木として成長することができ、そして良い実を結ばせることができるようになるんだということ、でそのことをイエスは語っています。でしたがってイエスが語った良い実を結ばせるということは決して義務ではありません。良い実を実らせるということ自体それは義務ではありません。ましてどのような実を結ばせるのかと、そしてどのくらいの量を結ばせるのかということが問題なのではありません。そしてそもそも神様が良い実を結ばせてくださるのですから、私たちはどんな実を自分がどれほど生み出せたかということで自分を誇ることはこれはできないことです。でむしろ神様が自分にはこんなことをさせてくださったと、自分はこれだけの実を結ぶことができたと、それは神様のおかげだということで神様を褒めたたえることが私たちにとって大切なことであると言えると思います。でその意味でこの教会においても何をしなければいけないという義務があるわけではありません。でもそれぞれが神様に生かされて自分はこんなことをすることができたんだと、これは自分の力ではないけれども神様に力を与えてくれたおかげでこんなことができたと、いろんな苦労もあったけれどもでも例えば人を助けることができたと、まあ、そういうふうにお互いに報告し合うということはこれは可能なことで、そしてとてもいいことではないかと思います。そういうことを聞きながら自分にはこんなこともできるのではないかということを思い当たるかもしれません。人と比較をしてそしてどれだけできたかということではなく、神様が自分にどういう力を与えてくれたのか、そしてその神様の力のおかげで自分はこんなことをすることができたと、でそのことをお互いに共有し合い、そして神様に感謝を捧げる、そして私たち同士もまたもっといろんなことでこういうことができるんじゃないかということを考え合うということ、でそれはとても大切なことであると言えると思います。それは何よりも私たちが祈り合って共に歩むために必要なことだと言えると思います。具体的にそれができるのがこの教会という場ではないかと思います。それぞれ自分の家庭で聖書を読み祈りを捧げるということもできるわけですけれども、共に顔をつき合わせながら神様がお互いに自分たちにこんなことをこんな良いことをしてくれたんだということを確認し合いながら共に賛美し感謝の祈りを捧げることができる、そして自分には一体何ができるんだろうかと、神様はどんなふうに自分を生かしてくれるのだろうかということを期待して歩むということ、でそういうことっていうのは共に顔を合わせながらできることではないかと思います。最後にこの今のこの時代のこのキリスト教の教会の中にこの問題をめぐって大きな誤解が生じているということを 指摘したいというふうに思います。今日のキリスト教の教会の中にあって、この良い木とそれから良い実というもののこの関係というものが無視されていることが多くあるのではないかと思います。一方において、私たちが良い実を結ぶということは、これはキリスト者の義務であって、キリスト者は当然これやあれをしなければならないというように考える人たちがいます。パウロは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制というふうに語りましたけれども、こういう事柄を私たちが一つずつ果たしていかなければならないと、例えば人を愛さなければならないと、平和のために何か貢献をしなければならないと、あるいは親切な行為をしなければいけないと、こういうことが大切なんだと、こういう実を結ぶことが義務なんだと考えるようになる場合があります。で、そういうふうに考え始めると、自分はこれだけの義務を果たしているのに、どうしてあの人はそれだけの義務を果たさないのかと、いうようにこう怒るようになってしまうこともあります。で、しかし先ほどから申してますように、イエスが求めたことというのは決して義務を果たすということではありません。そうではなく、私たちが神様に生かされ、愛され、そして神様に祝福されたものとなるということが、神様のイエスの求めていることです。そしてその時に神に促されて、私たちのそれぞれの生き方の中からさまざまなものが湧き上がってくる。で、それを自然に行うということが大切なことです。神様の愛を受けながら、神様の祝福を受けながら、この地上に働く神様の御業に関わり、神の国を目指して生きるということが大切なことです。ですから、良い実を義務のように考えるという考え方は、これは一つの大きな間違いであると言えます。そしてこれと対極に立つ考え方として、今度は良い実を結ぶことは、これは二の次の問題であって、キリスト者として大切なことは良い木になることだけだと、教会は良い木を成長さ、良い木になることだけを考えていればいいんだというふうに考える人たちがいます。神様に生かされ、神に愛され、私たちが良い木になることだけが重要なことであり、教会は良い木を育てることであり、良い実を結ぶかどうかは、これは教会は関与すべきではないというふうに言う人たちもいます。そうすると、教会がすべきことはただ魂の救いだけであって、天国を目指すだけであって、仮の世界であるこの世でどう生きるのかということはどうでもいいことになってしまったり、この世ではこの世の論理に従って生きればいいという歩みになってしまいます。神学的な用語に二王国説という、そういう概念がありますけれども、二王国説っていうのは、簡単に説明するならば、私たちはその神の国に関することは神の国に論理に従って生きればいいと、地上の国に関することはこの世の論理に従って生きればいいと、私たちは今は二つの国に属していると、神の国にも属しているけども地上の国にも属しているんだと、そしてその両者は関係がなくて、そしてこの世のことはこの世の論理に従って生きればいいんだという、そういう生き方が生まれてしまいます。イエスはただ良い気になることだけが大切なんだとか、あるいは良い実を結ぶことが義務であるんだとかいう、そういうことを、この2つをバラバラに切り離してどちらが大切かということを言ったのではありませんでした。そうではなくて、良い気が良い実を結ばせることになるんだという、その関係がとても大切なんだということを語りました。今日の箇所がまさにそういう箇所だと言えますけれども、イエスが求めたことというのは、それは私たちが神様によって良い木となり、そしてそのそれぞれが良い実を結ばせるようになるということです。 私たちはこのことを忘れないようにしたいと思います。私たちが自分の力にしがみついて生きるのではなくて、神の圧倒的な力によって生かされるときに、私たちはむしろ自分でも気づかないうちに良い実を結ばせる、生み出すような、そういう存在になれるのだと思います。自分で何かを一生懸命するから、だから愛が生み出されてくるというのではなくて、自分が気づかずに振る舞っている、でも神様の愛に支えられて私たちが生きるときに自然にいろんな行為が生まれてくるというのが私たちの生き方ではないかと思います。私たちは自分で結んだ実を自分の力でしたこととして満足して眺めるのではなくて、神様が実を結ばせてくださるという、その神様の出来事を感謝を持って覚えたいと思います。そしてそれぞれの実を共に収穫し、喜びを共に味わうものとなりたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたが私たち一人一人を生かし、愛をそぎかけてくださることを覚え、心から感謝します。あなたの力と愛と受けて、私たちが日々あなたによって生かされ成長し、そしてあなたが生み出してくださる果実に預かることができるようにならせてください。私たちが共に力を合わせ、補い合い、愛の実を結び、平和の実を収穫することができるように、あなたが力を振るい、私たちに働きかけてください。そしてあなたの愛をいっぱい受けて、あなたの力のもとに、あなたの見守りのうちに、私たちが日々歩んでいくことができるようにならせてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌と430番、430番を歌いましょう。